時刻は15時を回りました。ここからはチョラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エリーです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな世界を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大変失礼いたしました。
あ、ね、
放送がオンになっていなかったですね。
あ、そういうことだったんですね、はい、オンエアボタンね、
失礼しました。あのリハーサルでね、
はい、
勉強しましたね。いやー、先ほどもまあ収録放送が終わりまして、
そうなんですよ、うん、13とその次の週は収録でお届けするので、ぜひ皆さん13もね、聞いていただきたいですよね、うん、
今日もまあ雨なんですけれどもね、
うん、ね、そう、本当に大雨ですよね。
ずっと雨だね、
うん、
昨日からかな。
そうですよね、なんかやっぱ雨だからね、偏頭痛があったりとか濡れたりとか車運転大変って人が多いと思うんですけど、少しでもね番組聞いて元気になっていただけたらなと思います、
ね、前向きなね、昨日の夜とかも雷すごかったもんね、
う
ん、
そう
その雷に負けないくらいのなんか売ってやりましょうよ。何を
エネルギーをね、
エネルギーをね、
こちらでね、お話の中で作っていきたいなと思います。
そうなんですよ、またこれ、うん、さっきも話したんですけども、今日6月の末ということで、
早い、
半年が終わります。
やばいな、半年か、はい、
2021年の半分がもう終わります。
早いですね、
めっちゃ早い、
もうあっという間だって、お正月から、うん、今日をもう一回繰り返したら2021年終わるってことですよね。
そういうこと。
早い。
いや、このラジオが始まってちょうど今日で20回目くらいかな。
おお。
それも早いよね。
早い。
もう20回だったんだ。
早いな、
うん、逆にまだ20回なのかなっていう
のもあるけど。ね、そう捉えるとそうね、思ってしまうけど。
そんくらい濃ゆかったですもんね、毎回ね。
20回分ね、アーカイブも YouTube に残ってますので、皆さんぜひぜひ素敵なお話を聞いていただきたいですね。
うん、今日もすごい濃ゆい話が聞けると思いますよ。
お、
はい、よろしく。はい、よろしくお願いいたします、
はい。
未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。うん、番組へのメッセージは Twitter からはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組@fmnaha.jp、 番組@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員の方はこの方です。どうぞ。
どうもこんにちは、理学療法士の渡部です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は理学療法士の渡部さん、通称和部さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速最初のね、本日のコーナーに行きましょう。
はい。最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝を気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも最初に取り組んでいきます、
うん、
まずは私から。
はい、お願いします。
はい、今日の感謝はですね、雨にじゃああえて感謝にします。
雨にね、いいですよ、
うん、私の家の庭で、うん、あのなんだろう、勝手に生えてきた植物たちを
勝手に ね
鳥が運んで勝手に生えてきた植物ゲットとか、うん、なんかそういう植物をあの植えてる、育ててるってわけではないんですけど生えているんですけど、うん、で今日朝、最近あの梅雨になってから なんかこのちゃんともう車に乗るので必死でなんかもう見る暇なくて、うん、なんかいつもちゃんと大丈夫かなってチラッと見たりするんですけど、もう雨降るからって言ってもういつもババって車乗ってもう出るんですけど、たまたま今日なんか傘ちゃんとさして外出たんで、うん、なんかいつもねなんだるがって傘ささないで出るからもうバンバンバンって出るんですけど、今日はちゃんと傘をさして出たら生き生きしてて植物が。
おー、なるほど。
いや勝手に生えてるんですけど、
そこは変わらんね。
そこは変わらず勝手に生えてるんで、なんか生き生きしてるように見えて、多分これって雨のおかげなんだろうなって。もう私が一切水をあげたりとかはしないで、もう雨が水をあげてくれてることで多分育ってて。
あ、なるほど。
毎年ね、1月にムーチカーサーとして使わせていただいてるので、うん、この雨のおかげで植物たちが勝手に育ってくれるのありがたいなと思って、雨に感謝です。
勝手に生えてくるからね、水あげるあれもないもんね。
そうそうだ、もう責任ないからね。
それを雨が担ってくれて。
そうそうそう、
そうしたら今日たまたま息が良かったと。
そう、なんか久しぶりに見たら、あれなんか生き生きしてんじゃねえと思って、
めっちゃ調子いいやんみたいな。
そう、なんか植えたっていうかもらったニラとかもあるんですけど、うん、でもニラもなんかめっちゃ伸びてて気づかないうちにやば、今日取らなきゃと思ってい
いね。
そう、
雨はお花たちの心を晴らしてくれる、もしかして。
あ、いいこと言いましたね。そうかもしれない。
そしてそれを見たエディの心も
晴れましたね。
晴れましたね、うん、いやー、なんかこれ曇ってますけどいいことですね。
確かに雨だしね、車も綺麗になったしね。
おお、捉え方一つ変えればこうやって雨にも感謝できるっていう。
そうそう、うん、
なんていい回だ。
ありがとう雨って感じで。
ありがとうございます、雨にも負けずね、
風にも負けずね、はい、
うん、頑張っていきましょう。
はい、
じゃ ありがとうございます。
次バトンパスで
和部さん、
和部さんお願いします。
は
い、
ですね、僕からはですね、妻への感謝ですね。
まあ、
はい、感謝の出来事というよりは、まあ、日々ですね、僕が、うん、まあ、不規則にですねお仕事をする中で、本当にこう家族を支えてくれて、まあ、弁当も作ってくれたり、ご飯を作ってくれたりとか、いつものですねこの、はい、日々の生活でですね本当に支えてもらってるなっていうのを感じています。でちょうど昨日妻がですね誕生日があったので、まあ、それもあって、はい、ちょっと感謝の気持ちというか妻への感謝ですね。
和部さんの奥様おめでとうございます。
素敵、おめでとうございます。
ありがとうございます。
超素敵、またまた温かい、はい、温まる感謝が来ましたけど、
はい、ご結婚されて4年、
4年になりますね、はい、
わ、幸せですね。
幸せですね、はい、子供も、はい、授かって。
あ、そうですね、
はい、そうですね、
幸せ絶頂で感謝ができる、
はい、もうなんかにじみ出てますよね。
本当ですか、
はい、
ありがとうございます。
いや、いいな、いいですね、素敵だな、はい、めちゃくちゃ
聞いてるといいな、聞いてください。
そうです、ね、ちょっと今仕事して、
うん、あ、そっかそっか、は
い、まあまあ後で見せたいと思います、はい、
ぜひ、は
い、ぜひ見せたいと思いますって自分で言うのもね。はい、まあ、なかなか面と向かって言えないので、はい、こういう形でちょっと、はい、
そうですよね、身近な人にこそ面と向かって言いづらいですもんね。
そうだよね、それはあるよね、
確かに。これを使って、
はい、大事だと思うんですけどね、まあ、
はい、この場を通して、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。最後お願いします。
スムーズですね、今日は。何に感謝しましょうか。先ほどはお寿司に感謝したんですよ。
お寿司、
はい、なので、まあ、その続きといいますか、僕糸満に今住んでるんですけど、糸満で結構好きな海鮮屋さんが最近教えてくれて、会社の先輩に。そこがタラジサビラっていうんですけど、そこのサーモンイクラ丼みたいなものを食べさせてもらって、1300円ぐらいなんですよ。すごい、そのボリューミーで、もう親子丼じゃないですか、サーモンとイクラの。それがすんごく美味しかったですね。めっちゃ美味しい、やっぱ糸満の魚美味しいっていうあるさ、
ね、
でさっきスシローの話したんですけど、はい、糸満のスシローは糸満の魚を直送でくれるから美味しい、新鮮だっていう話にスシローに感謝したんですよ。
なるほど。
で今度はもうこの酒屋さん、魚屋さん、
魚屋さん、
はい、もうそこに感謝で、もう新鮮、
うん、地元の人がやってるなんかちっちゃな魚屋さんなんですか、
なのかな、居酒屋になんですかね。そこランチやってて、そのランチを会社の先輩にこうおごちそうになって、もう美味しかったです。でお二人は、海鮮丼だったかな、食べてて、またそれもすっごいボリューミーで 1000円なんですよ。
行きたい。
安いみたいな。安いのに超美味しい新鮮の魚が食べられるっていう。いや感動しました。なんかやっぱ南部ってお魚のイメージがあるなっていう。
そうです。
糸満とか、うんうん、北部ってあの沖縄そばとかのイメージがあるなっていうのが、うん、
ま
あ、あるんですけど、その地域にあった特産物っていうか、うん、それを堪能できる糸満市に感謝ですかね。
そうですね。
トータル。
トータル糸満に感謝。
トータル糸満市に感謝なのかなって思いますけどね。
海鮮ね、私も好きなんですけど、和部さん、
僕も好きですね。はい、ちょうどその誕生日は、まあ、昨日できず一昨日やったんですけど、うんうん、その、まあ、寿司、はい、糸満の、ね、市場から買ってきて、はい、それを食べたという、もう寿司は、はい、好きですね。
ちなみに何のネタが一番好きですか？
何のネタかな、まあ、一昨日食べたもので言うとイクラですかね。
お
一緒ですね。
ちょっとさっきの話と、はい、かぶったなと思ったんですけど、はい、
一緒だ。
そう、わたるくんのナンバーワンもイクラらしいです。
そうなん
です。そうなんですよ、僕もイクラなんですよ。
すごい。
2位がカツオです。
カツオ、ちょっとなんか変化球が。
え、エディはイクラ好き？
イクラ好きです。サーモンかな、1位は。でも、
ああでも親子で、
うん、2位がイクラかな。
なんか女の子はサーモンが1位ってイメージがある。
でもなんかサーモン好きですって言ったら若いねーとか、いくら好きって言ったら若いねーって言われません？
言われる
ね。
うん、
だからなんか 年老いたらっていうか、なんかなんだろう、もうちょっと年齢を重ねたら食べれなくなるのかなと思って、めっちゃ食べてます。だから
あるよね、ちょっとオイリーっていうかさ、
多分ね、
油っこいところもあるから、うんうん、だんだんこの光り物系に行くんじゃないかなって思ってる。
あ、でも
しめさばとか、
なるほどね、
あの粒貝とか、貝とか、
なるほど。
粒貝美味しいですよね。
美味しいですね。
イットマンのスシローはマグロが一番美味しいですよ。
わかる、
うん、あのね、マジで
マグロに醤油とわさびかけるんじゃなくて塩があるんですよ。
あるあるある。
その塩をかけたら一番美味しいです。マグロの本来の味の美味しさが一番出るっていうか。
知らなかった。
イットマンのスシロー激推しなんで私。
もうスシロー美味しく食べたいがために、どうやったら美味しく食べれるんだろうって調べて、
いける、
全部やりました。そのタコに甘だれをかけて食べるとか。
あ、美味しそう。
一番美味しかったの言っていいですか？
はい、
カフェラテにスシローのプリンがあるんですよ、
うん、
そのプリンを入れるんですよ。
え、
めっちゃ美味しい。
え、
どういうこと？混ぜるんですか、プリン？
混ぜる混ぜる。超美味しいっす。
想像つかない。
めっちゃ美味しいっす、これ。キャラメルラテみたいな感じになります。
で、プリンはもう吸えるんですか？ちゃんと
吸える吸える吸える。もうちゃんとあれなって吸えて、もう超美味しい。
ちょっとやってみよう。
やってみてほしいです。スシロー公式でも発表されてるんですよ、これは。
あ、そうなんだ。
デザートとして、まあ、300円でいいデザートだなっていう。
うんうんうん、なんか
超美味しい
っす。最近そういうの多くないですか？ファミリー、あ、セブンかな、行った時にセブンのマッお茶ラテみたいなやつ、公式出てる普通の牛乳入れてやるやつに豆大福入れたら美味しいですみたいな書いてて、おすすめですみたいな、やれなかったんですけど、そういうことですよね、多分食べ物を入れて。
そういうこと。そうそうそうそう、美味しい食べ方を見つけるのハマってるんですよ。好き屋でもあるんですよ、そういうの。三種のチーズ牛丼とか、あのチーズを上に乗っけるんじゃなくて、ご飯とお肉の間に挟むっていう。
で、行ったらできるってことですか？
できるらしいんですよね。そうするとチーズがご飯の温かさでいい感じに溶けて、美味しく食べられるみたいな。
面白そう。
そう、そういう食べ方面白いなと思って。また美味しいからいいですよね。
あ、コメント来てますよ。初コメです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
縁側美味しいですよって来てます。
縁側美味しいよね。
縁側ね、
はい、
確かに確かに。やっぱそっち方面に行っちゃうんだろうね。最終的に極めたら。
あ、なるほど。お寿司を極めていくと、
うん、
あ、食べたことある、ちなみに。
縁側あります、あります。
お、どうでした？
なんか私あんまり青魚の違いが分からない。同じ味。
縁側としめさばとか一緒でしょみたいな。
そう、
いやいやいやいやいや、極めた人から怒られます
ね。ごめんなさいね、はい、
そんなんじゃないですよ。
ナハラブさん、
ナハラブさん
ね、縁側
クラゲちゃんじゃなくて、
ナハラブさん、クラゲちゃん、かっこクラゲちゃん、ね、
あ、本当だ、本当だ。そういうことか。あ、はいはい、ありがとうございます。縁側美味しいですよね。
美味しいな。はい、
寿司のお話でしたね。
寿司のお話をしてしまいました。
はい、ありがとうございます。ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここで、ゲストのワーベイさんからのリクエスト曲です。ワーベイさん、じゃあリクエストの ご紹介の方お願いしてもいいですか。
はい、須田まさきで、虹でお願いします。
はい、これはどういったなんか何があって好きになった曲とかありますか。
そうですね、最近のこのドラえもんの、映画の主題歌だと思うんですけど、まあ、この YouTube でミュージックビデオを見ると、まあ、須田まさきさんが出てまして、
うんうん、
まあ、こう出産に対するそのシーンがあったりして、そこがこう、まあ、子供が生まれてきたことへの、まあ、なんていうかな、ありがたみだったり、
うん、
まあ、妻へのそのねぎらうような表情があって、もう最後に須田まさきさんが泣くんですけど、
うん、
そのシーンがちょっと印象的で、まあ、なんか自分に重ねたりする部分があって、はい、そういう意味で、はい、今日はかけてほしいなと思いました。
PV 気になるな。
気になるね。
気になる、見たい。
見てみたいね。
妻、奥様への感謝の流れからの須田まさきさんの虹ということですね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。それでは聞いてください。須田まさきで虹。
さてここからは、ワーベイさんについて深掘りしていきたいと思います。
はい、
それでは早速最近のハマってることとか趣味とかお伺いしてもいいですか。
はい、まあ、趣味の一つに、まあ、コーヒーを飲むことが趣味なんですけど、まあ、そのコーヒー豆をですね買ってきて、まだこう何ですか、引かれてない状態で買ってきて、それを家で、まあ、引いて、それを自分で入れると、でそれを、まあ、楽しむっていうのが、まあ、最近の趣味ですかね。
これは朝ですか。
まあ、朝だったり、たまに時間あればあのお昼 ご飯の後とかにもやったりとか。
引くのはこれですか、自動のやつ。
そうですね、最近はもう自動のやつなんですけど、最初はこう手で引いて、ただ、まあ、手間かけて手で引いた方がしっかり削れるので、本当はそっちが多分いいんだろうなと思うんですけど、まあ、はい、引くとその場で何て言うんですかね、味を楽しめるというか。
はい、
朝っていいですね。
はい、
ルーティーンみたいな ね。
そうですね、
優雅な朝って感じます。
まあ、ちょっと自分を落ち着けるための、はい、優雅な、まあ、ルーティーンですかね。
うん、
はい、
いや、そういう時間あってもいいな。う
ん、バタバタですもん。
うん、朝ってね、結構余裕持ちたいもんね。
いいな。コーヒーはなんか何の種類が好きとか、どこで買ってるよとかってあるんですか。
そうですね、まあ、買ってる場所、最近だったらこの本当に近くにあるタソカレコーヒーさん、
はい、あ、はいはいはいはい、
とかで買ったのを最近はいただいていて、
あっち豆も売ってるんですね。あ、そっかそっか、売ってますね。あ、そっか、
売ってます。で、そうですね、好きなのが最近は朝入りの、まあ、酸味の効いたコーヒーが好きで、まあ、コーヒー好きって言ってもちょっとなんか苦すぎるのが苦手になってきてしまって、酸味のやつだとちょっとこう、まあ、甘い、なんですかね、フルーティーな感じがあるので、それを、まあ、最近は好んで飲んで。はい、
なるほど。
やっぱ違うんですね、そのコーヒーによって味とか。
違うみたいですね。はい、最近、うん、そうそう。で、エチオピア産の豆がよく飲んでるなっていう。そう、
おしゃれ。
おしゃれだね。コーヒー語れるようになったら、なんかおしゃれな感じます
ね。わかる。これってあれです か、 なんかブラックでいつも飲んでる。
そうですね、ブラックで飲むことがほとんどで、最近あのオーツミルクを、
うんうんうん、
はい、有機で取り寄せて、有機のものを取り寄せて、それで割ってオーツラテみたいに、
わ、美味しそう、
はい、で飲んだりしてますね。
いいね、なんかいいね。
でもコーヒー飲むと朝一でなんかすっきりするっていうか、
まあ、そうですね、
うん、
シャキッとする感じは
ですよね、
はい、あります。
私も家の近くに、まあ、私は家ではできないんですけど、行きながら、あの、会社に向かいながらセブン寄ってコーヒー買って、うん、もうだるいなって日はもう絶対もう行きます。どんなに遅刻しそうでもセブン寄ります。
セブンのコーヒーがいいんだ。
あ、私はセブンのコーヒーが一番美味しい。
結構分かれますよね、このコンビニのコーヒーランキングみたいな。
はい、
僕はファミマです。
ファミマ、
はい、どうですか。
僕もセブンかもしれないです。
あのね、私の統計上ね、なんかちゃん
統計ね、エリーの統計上ね、
私の統計上ね、なんかコーヒーが好きみたいな人はセブンが好きのコーヒーが好きっていう人多いです。もともと家で毎日飲んでるとか、
はいはいはい、
コーヒー定期的に飲むって人はセブンがいいっていう人が多い。
素人はファミマだと。なるほどね。
失礼失礼。
なるほどね。
全部美味しいだ、美味しいと思います。
全部美味しいです。
いやまあね、わか、美味しいけどね。どこもね。
そうね、いいですね。なんかコーヒーも引く生活したいな、私も朝起きて。
朝憧れあるよね。引いて飲んで。なんかつまみながら、
そうゆっくりした時間欲しいね。あ、出る、起きて出るまでに1時間ぐらいじゃあるってことですか。
そうですね、いや1時間なくても、はい、
いけます、
いけます、いけます、
余裕だ。
自分で時間を作るっていうことに、
まあ、確かに確かに、
そうなんですかね。
素敵。
すごい。コーヒー飲んじゃうとどうしてもお腹下したりとかしちゃうんですよ。でもやっぱ飲むじゃないですか、毎回続くんですよ。嫌です。
いや、ありますね。でもね、
ありますよね。
あるんですか、飲みすぎると。
あ、よかったです、はい、なんかしょっちゅう来るんで、自分だけなのかなと思ってました、スタバのコーヒーとか。
へ
ー、好きなんだけどね。辛いよねそれね、好きなのにお腹壊すって毎回。
確かに
目がギンギンになるけどね、目つめて。
そうそうそう、いいですよね。地元は、沖縄でしたっけ。
はい、沖縄の八重瀬町コチンダ生まれて、はい、
今も、
今は糸満市に住んでます。
あ、一緒じゃないですか。
はい、一緒です。
糸満のどちらですか。
糸満の竹富。
お、一緒ですよ。
一緒ですか。
そうですね、マックスバリのとこですよね。
はい。
あ、もしかしてマンション一緒かな。
一緒かもしれん。
いやいや、
言わない言わない言わない、バレるバレる。
あのひらがなの、ひらがなですよね多分、マンションの題名。
ひらがなとローマ字が合わさってる、
合わさっていますか。
あの辺、いや僕マンションではなくてお家なんですけど、マンションあの辺たくさんはないと思うので。
あれ、
あります。
なんか 犬がいっぱいいる。情報バラすっていう、
教えてくれる。
犬がいっぱいいる家の近くです。
あ、でも本当に
近いですね。
近そうですね、一軒家ですか。
一軒家で、
あの
確かにあの辺一軒家多かったですね。
多い多い多い。アパートマンションよりかは一軒家の方が
最近よく家が建ってる場所です。ローソンからまた入っていったとこ。
え、あ、え、そうなんですか。
グラウンドの近くというか。
え、めっちゃ近い。めっちゃ近い。グラウンドの近くです。なんならグラウンドの駐車場に、はい、お世話になってます。
え、僕もたまにあそこで止めて言ったりと。
多分もしかしたらマックスバリューで今後合いますね。
そうですね。
それが合ってたかもしれないですね。
合ってたかもしれない。
びっくり、
すごい。
まさかの、ええー、今度会ったらぜひ、
ね、はい、ぜひ
一緒にコーヒー引かせてください。
お願いします。
なんか八重瀬のなんかこんなとこが好きとか、こういうお店好きとかってあったりしますか。今もしかしたら糸満でも全然いいんですけど、はい、今は
そうですね、八重瀬でいうと、ともりにある八重瀬町、まあ、こちんだのともりにある八重瀬だけですかね、はい、まあ、今シーズンではないですけど桜がすごい綺麗なところで、で今年は本当に特に桜が綺麗で、もうすごくもう赤々というか綺麗な色してて、でなんていうかな、まあ、コロナの中でも少し、まあ、頑張れよではないけど、そんなことを桜がね、言ってくれてるような、そんな感じが今年はあって、それがなんかいいなと、まあ、地元で思ったところですね。
有名ですよね、八重瀬岳の桜ね、
なんか今年の桜南部がめっちゃ綺麗だったらしくって、そうそう、ニュースで見たんですけど、私北部の方に行ってしまって南部に行ってた友達からなんかめっちゃ綺麗な桜送られてきて、あれみたいな。ここまで来たけどあれみたいな。でもなんか桜って沖縄やっぱり一番早いし、なんか季節を感じられるっていうか、ピンクだしなんか元気になりますよね、
そういった意味でもメッセージって本当にありますよね、
あるある。
こんなコロナ禍の中でも頑張ってくださいよって言って、満開でバッて咲いて、
はい、
いやいいとこだな、
いいな、
いいね、いいね。
八重瀬だけに行きます今年は。ぜひ、来年か、
はい、
ね、
次回、はい、
桜のね、見に行きましょうぜひ、今年北部行ったんですよね。
そうそうそうそう、
撮影かなんかでね。
撮影ではない、
ではないか、
普通に行きました多分。多分普通に行ったかな。 ね、
そうなんですよ、
いい
来年ぜひ行ってみましょう、
ね、
う
ん、なんか糸満のこれおすすめとかありますか、逆に今住んでる場所で
どれくらいですかね、この糸満に引っ越されて、
糸満に来てちょうど3年くらいですかね、
お
糸満だとそうですね、またちょっとコーヒー屋さんになるんですけど、うんうん、
はいはい、
糸満ロータリーのところからちょっと入っていく、
はい、
ちょっと読み方はいつも間違えるんですけど、はいはい、レムから始まる
モンドール、
モンドール、そうモンドールさんがおすすめで、
わかります、
はい、
あ、聞いたことあるかも、
聞いたことあります、
はい、
多分私前ラジオでおすすめしたかも、
あ、
多分
した気がします、変なっていうか、
うん、
ここにあるのって場所にあるっていうカフェで、はい、多分おすすめしました、
うん、
この前、いいですよね、はい、なんかカカオ感が強いなんかあのチョコレートとコーヒーのなんかデザートとかが売ってたりとか、うんうん、
ティラミスとか
ティラミス、
そこ通われてるんですか、
通われてるわけじゃないですけど、まあ、定期的に行って、まあ、落ち着いたりとか持ち帰ったりもするんですけど、そこのコーヒーも本当に澄んでて美味しいし、空間もなんかこうすごいこだわって、
うんうん、
いるだけですごい、はい、落ち着きます、
へー、そうそう、なんか本当に糸満ロータリーの2階に場所があるので、
うんうん、
え本当にここみたいな、
結構目につきにくいようなところ、
いや、うん
う
ん
うね、
知ってる人しかあの検索しないといけない感じで、ほうほうほうほう、だからこそなんか秘密基地感というかあるし、
うん、
開いたら開いたでなんか開けたらなんかおしゃれな、
うん、
感じの空間のシーンがいいですよね、はい、糸満らしくないっていうか、
まあなんか異空間というか
うん、うん、
はい、
おしゃれな空間、
はい、
いいですね、
で店長もすごく豆とかコーヒーにこだわりがあって、
うん、
ちょっと質問したら1聞いたら10返ってくるようなそういうこともなんか楽しみの一つというか、
はいはいはい、知識がまた深まりますよね、はい、そういったコーヒーとかが好きでしたら余計、
はい、
うん、
確かに確かに、
いいね、糸満にそういったところがあるんですね、
あります、
うんうん、嬉しい嬉しい、
なんか自然が好きとかはないですか、
あ、自然は
強制的に答えさせようとし
てませんか、もうはいか言えない答えさせよう
自然好きとかないですかでもはいってしか言えないんですよ、
そうですね、今嫌いと言えない
です、ね、言えないですよね
拾うね
土日とかってそういうなんか自然というか外に行ったりとかするんですか、家族でとか、
そうですね、家族では、まあ、海とか、まあ、大島の方行ったりとか、まあ糸満ではないですけど、まあ、海で、まあね、娘と妻と一緒にちょっと水浴びしたりとか、そんな感じで自然に触れるとか、あとは、まあ、まあ自分一人ではやらないですけど、まあ、友達とキャンプに行ったりとか、まあ、そんなたくさんはしませんが、そういう自然に触れる自体は、まあ、好きではありますね、
よかったね
よかった
よかった、聞いてよかったね、
結構自然いっぱいあるからね、
はい、
いいとこだなってやっぱ思いますよね、うん、
そこら辺も確かに、
はい、じゃあ続いてのコーナー行ってもいいですか、
はい、
続いての研究ですね、私のニュースタイルということで、ワーベさんが最近新しく始めたこととか、これ未来スタイルだなと思っている、まあ、自分の生活についてお伺いしていきたいんですけど、ワーベさんがなんかこう描いてる将来みたいなものってあったりしますか、何か、
はい、僕がですね理学療法士っていう、まあ、資格を持ってるんですけど、まあ、それが病院でリハビリをする仕事ではあるんですが、まあ、今は病院から離れて自分で、まあボディケアというか体のケアとか、その女性の体のメンテナンスとか、したりするんですが、またその中で親子でできる体操教室などをまあ開かせてもらった時に、まあ、すごく子どもの体作りにニーズがあるんだなというふうに気づいて、でちょうど去年から、まあ子どもの体づくりの授業を始めていきたいなと思ってまして、ただまだ、まあ、コロナの中でちょっと、まあ、活動はですねこう、実際まだ進んでないんですが、まあ、YouTube でオンラインで、まあ、今風にですね、
うんうんうん、
はい、YouTube で体操を、まあ、届けたり、
うん、
はい、しながら、で実際、まあ、今少しずつね、落ち着いてきそうな中で、実際体軸スクールというですね、うんうんうん、子どもの体づくりの体操教室をですね、
うん
うん、今度、開いていきたいなと思ってます。
この体軸体操っていうんですか、
はい、
これはどう具体的にどういったものですか。
体軸体操っていうのはですね、まあ、体の、中心軸、体のです、ね、軸を整えていく体操なんですけど、 その時にですね、まあ、自分の体が、まあ、歪んでるとか、体が緊張してるとか、そういう中でしっかり自己を整えていくためには、体が緩んでいたりとか、体の、適切な感覚が入る必要があって、その感覚がしっかり入って、自分の体が真ん中が分かるような、気づけるような体操になってます。
その感覚をつかみに行くっていう感じですかね。
そうですね、感覚がた、掴んで高まっていくというか、
はい、
そういう体操。
シスイキャストね、 YouTube 見てる方は分かると思うんですけど、パンフレットもねちゃんとあって、9月頃からオープン予定ってことなんですもんね。
はい、9月を予定にオープンを考えてます。
子供が参加できるっていう内容です、
はい、そうですね、対象が、4歳からですね、で小学低学年、小学3年生までを対象にしてます。はい、
小学生の向けに、その体軸体操っていうところで、その感覚をつかむトレーニングというんですか、なんかヨガ的な体を動かすことをするんですか。
まあ、ヨガの要素も入ってはいるんですけど、まあ、ベースとなる体軸体操は、自分の体の、クロスポイントという筋肉と筋肉が交差するポイントがあって、そこを刺激すると感覚が入りやすくて、そこを刺激しながら、体を動かしていくというものが体軸体操で、まあ、小学校なるべく、まあ、幼いうちにですね、それをやっていくことで今後の運動習慣につながったりとか、あとは、まあ、将来の病気の予防にもつながると思うので、そういった意味で低年齢で対象にやってます。
さっきねお話聞いた時にすごい共感したんですけど、このねパンフレットにも書いてるんですけど、昔に比べてやっぱり今はもう外に遊べなくなったりとか、コロナでねさらに加速して遊べなくなったり、ゲームがやっぱり遊びの中心になってたりするじゃないですか、なのでもう体育以外は動かない子とか絶対いると思うし、そんな子のなんかこのなんだろうに急にじゃあサッカーやろうって言ってやらせても、ね、やっぱなかなか運動をもともとしてないから続きにくかったりとかすると思うんですけど、これのねこの体軸スクールをなんか導入として、なんか一番最初の習い事としてここで入って運動好きになって軸整えてサッカーとか野球とかやったらめっちゃいいなと思って、
めっちゃいいと思いますし、それで悩んでる親御さんとかも結構いらっしゃるんじゃないかなっていうのは思いますね。
そうですね、まあ、一昔前より本当にそれこそ、遊ぶ環境が少なくなったりとか、やっぱリスクを抑えることで子供が動けるあの機会が減ってきてるので、それによってこう、まあ、体幹が育たなくて猫背が増えたりとか、転ぶときに手が出ない足が出ないで大怪我するとか、はい、そういったこともあるの で、それこそさっき言ってもらったその、まあ、習い事ですね、この野球とかサッカースイミングとかの習い事のその土台には、まあ、正しい姿勢とか、正しい体の使い方があるので、そこを学ぶのが体軸スクール、なので習い事の一番初めに、まあ、やってほしいなっていうスクールではありますね。
それを学ばないとね、あのいざとなった時にそれこそ手がつけなくなって大怪我につながったり大事故につながったりするっていうこともあるってことですよね。
はい、そうです。
なんか私このパンフレット見ててずっとさっきから言ってるんですけど、受けたかった、
ちっ
ちゃい頃に本当に、私がもうさっきあのお話もしたんですけど、本当に運動してこなくって、小学生の頃エイサーしかやってなかったんですけど、やっぱエイサーとか舞踊とかそういうので動かすのと運動で動かすのなんかちょっと違くって多分、でも体育も、まあ、真面目に取り組んでたぜじゃないんですよ。だから運動が苦手だから、もうなんか跳び箱とかマット運動とかが一番嫌いで、
いるよね。
そう、もうなんかずっと後ろに並んでるみたいな、もういいよ先やってとか言ってずっと1時間後ろでやり続けるとか、なんかそういう子でもこれならできそうだなみたいな。
そうですね、もう運動が苦手な子でも、はい、やりやすいようにして、
そうそうそう、
自信をつかめるように。
大事。もうなんか私が、はい、私もそうだけど、運動できるって自分で思えるようになったら、多分いろんなことにチャレンジしたくなるし、本当に受けたかった。
楽しみが増えそうだよね、視野が増えるし、
そうそう、
なんかこのパンフレット見ててもすごいなんか楽しそうな雰囲気伝わってきますよね。やっぱ何でも楽しくやらんと続かないのかなっていうのは思うので、
はい、
みんなでできるっていうのもいいですよね。友達とやったりとか、ちっちゃい頃からやるってすごいいいだろうな。もう本当に自分のいとことか見てて思うんですけど、絶対 対公園とか行かないですもん。ずっとゲームしてて、
なんなら公園行ってもゲームしてたりするもん。
いや、公園行ってもゲームします。本当に
それ親から離れるからって言って、
それです、
ね、持ち出してねやったりするもんね。
滑り台の上でね、
上でね、でクリアしたら滑っていくみたいな。
どういう遊び
分からんけど。いやそれはある。先ほど お話を伺ったんですけど、これって大体何歳までになんかこう受けた方が体にいい影響を及ぼすとかっていうのあったりするんですか？
そうですね、まあ年齢的に3歳から12歳までをゴールデンエイジって言って、子供の運動神経とか、まあ、リンパとか内臓の発達が出来上がってくるので、できるだけ若いうちに、で、なるべくはまあ、12歳までに、まあ、体の正しい使い方とか姿勢を学ぶといいなって言われています。
ゴールデンエイジ。
かっこいい。
かっこいい。
過ぎてしまった。
過ぎてしまった。
2倍も過ぎてしまった。
もうシルバーになったね。シルバーエイジになっちゃったね。
シルバーエイジだ。
いやでもそのね、3歳から12歳のお子さんを持たれてる親御さんとかだったらすごい興味あるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。
場所がハエバルですもんね。
はい、そうです。
行きやすいし。
うーん。
いいな。私が今12歳だったら通ってました。
滑り込み、滑り込みでギリ。
あ、そっかそっかそっか。
まだ12歳間に合うっつって。いや、すごくいいな。
さっきだからその運動神経苦手なんですよみたいな話をしてて、前屈をねしたんですよ、ワーベイさんの前で。本当に本当にびっくりした顔で、久しぶりに見ました、こんな硬い人って。
本当硬かったです。
そんな硬い。
硬い。
硬いんですよ。なんか。体育とかでストレッチとかするじゃないですか、ラジオ体操とかでも。なんかそういうのでなんか伸ばすときに恥ずかしいから、なんかごまかしてたりとかしてたんですよ。で、一時期なんかこのマット運動がで悩んでてもできないので、家で毎日体操しようと思ってストレッチしようと思って1年続けたんですよ。それでこれです。
あれだね、今日ちょっとせっかくなんでワーベイさんいるからご指導、
教えてほしい、
ね、いただけないですかね。
そうですね、まあ、体軸体操ではストレッチっていうのはないんですけど、まあ、前屈が柔らかくなるような運動が一つあるので、ちょっとラジオですけどやってみようかなと思うんです。
ぜひ
いいですか？
お願いします。
声で皆さん、仕事中の人とかもね、ちょっと一回立って、
ぜひね皆さんも動画見ながら、ね、やっていただければと思いますが、はい、ただちょっと無音になるとあれなので、ちょっとずつ喋りながら、
はい、声喋ります、聞こえますかね。
じゃあ立ち上がってもらって、
はい、
ちょっとね、伸ばさないんですけど耳を使うので、
はい、
いいですか？
はい、
耳を使います。
はい、
あ、ごめんなさい、まずはじめにですね、自分の体の硬さを見てもらっていいですか？
はい、
前屈をして床までどのくらい届くか、今自分の体の硬さを見てください。おお、すごい硬い。
前屈をして自分が今どのくらい硬いかと、
はい
はい、見てみましょう。
私はもう膝ぐらいですね。
膝すごいですね。
僕はでも結構ギリギリ届くかなぐらいです、ね、
あ、ギリギリ届くかな、OK、です。
地面に
ちょうどいいかもしれないですね。
そうですね。
はい、じゃあそしたら耳をつかみます。
はい、耳をつかみますと、
耳を斜め上に引っ張ります。
はい、
後ろかつ上に斜めに引っ張ります。
先っちょを持
って、耳のですね、先っちょ上の方を持ちましょう。
はい、
上の方を持って斜め上、後ろの方に引っ張っておきます。
斜め上、後ろの方に引っ張る。
はい、
はい、
これ引っ張り続けて、バウンズとかします。
まず引っ張り続けて、はい、でその中でその状態、悪感ベをします。ベ
え
ベロを使います。
はい、
でベロを出してちょっと顎を引きましょう。でベロを引いて、あ、ベロを出して、その状態で耳を前に回します。悪感ベしたまま耳を前に10回ほど回します。
痛い、
頑張って。はい、10回ほどできたら今度後ろ回ししてください。悪感ベしたまま後ろ回し。はい、じゃあ10回できたらまた耳を引っ張ったまま今度ベロを回します。口の周りを回して3周ほど回してください。で今度逆回しで3周します。はい、でこの状態でちょっと耳を軽く揺すって、はい、で手を離して、
はい、
で立ち上がって前屈しましょう。
うわ、
お
すごい、
すごい、
膝のすねの半分くらいまで、
すねまで行きました。
なんで、
はい、
なんで、
すご
すごいですね、これちょっとね、はい、
体の 構図というか
皆さんやったかな、ね、だって私たちストレッチも一切してないし、
はい、
耳と口しか動かしてないのに、
はい、
なんで
今1分ぐらいやったね、
うんうん、
これはもう体軸体操の一つであるんですけど、ベロアクションって言って、はい、ベロを使った運動なんですけど、はい、これがベロを通してお口の中、そして食道、胃を通して中の横隔膜に接してるんですね、
うん、
で横隔膜は呼吸に関わる体幹の筋肉で、かつインナーマッスルの大腰筋っていうところにもつながっていくんですね、
うんうん、
でここをお口を通して体のインナーマッスルをほぐして整えたので体を曲げやすくなったと。
へー、下で変わるってことですか、
はい、
不思議、
不思議ですよね。
知らなかった。
つながってるってことです
か。つながってるんですね。
体力測定とかやってた頃にこれ知ってたら毎回やってた。
そうですね、はい、これも前屈、長座体前屈の前にこれをやってしまえば、
これじゃ逆にずっとやってればもうつくってことですよね。
そうです
ね、
どんどん柔らかくなっていくし、
これ毎日やれば柔らかくなるんですか。
なっていくと、はい、エディさんはちょっともう少し頑張らないと、はい、今すねの真ん中だったので
時間がかかるかな、
はい、あ、時間、でもちょっとやってみよう、
はい、
すごい、これがまだ一つってことですよね、
まあ、これ一つですね。
へー、
これを、はい、やっていくのが体操で、
これ硬い人の原因っていうのは、まあ、シンプルに運動しないからっていうのがあるんですかね。
そうですね、運動不足で筋肉をあんまり使ってないってことと、まあ、その運動不足があることで自分の体の感覚がわからないので動かし方がわからない、で軽く動かす方法がわからなくて、なんか痛みが出たり緊張したまま動かしてしま
う
というところがあるかなと、まあ、思いますね。
なるほどな、体が怪我しやすいっていうのはそういうところもあるんですね。
はい、そうですね。
それでこういうなんか、あの体軸体操とか今やったみたいな動きとかをしながら軸から整えて動かし方を体に、なんだろう、染み付かせるというか、
そういうことですね。
へえ、やりたかったな、
はい、そういったこととかっても YouTube とかで流れてるんですかね。
そうですね、うん、まあ、まあ、去年のですね、緊急事態で休校期間にですね始めた YouTube があって、
はいはい、
まあ、お家で体操教室という YouTube やらせていただいて、まあ、全国の体軸のトレーナーと、まあ、一緒にやったんですけど、まあ、僕は沖縄のスタッフとして一人やってて、まあ、ちょっとそれは2月で終わったんですが、
うんうんうん、
先日の休校期間もまた僕が沖縄のものとして、あの2週間ちょっとやらせていただいたり、
も
うそういう感じ
で、家で体操ってね、やっぱ自粛してるともうなんかなかもう家歩くぐらいしかね、うん、しないからめっちゃいいな、
ね、それこそ YouTube で今 YouTube 見て筋トレする人もいるわけですから、はい、YouTube 見て体軸体操を学んでね、
うん、
実際に会ってなんかやってみたいっていうことにもつながりそうですしね。
確かにこんな感じだよってお家でお子さんに、ね、そうそうそう、伝えてみて、うん、お子さんが、ね、興味持ってくれたらね、スクール体験行ったりとかしてつながるきっかけにね、
いい、うん、入りやすいのかなっていうのは、うん、
はい、
思いましたね。
ちっちゃい子供たちにね、私のこの体の硬さを見てこうなるよって伝えたいよね。だから
ビフォーアフターも見したいね。
あ、確かに、
うん、
そうです、ね、
ぜひ YouTube で、あ、見えないかな画面が、ね、
硬いからこそ逆にいいコンテンツだと思う。
確かに確かに、うん、確かにね、私の子供には絶対やらせようってい
や硬そうだな、硬そうなお子さんが
いや、だからスクール入れたらね。
そうだね、そうだね、
うん、
あ、めちゃくちゃ気になる。まだこれ一つですからね、全種目のうちの中の、はい、うん、他にもどういった感じの科目があるんですか。
科目でいうと、まあ、全身足裏から、まあ、頭の先まで、あと手先まで触りながら動かす、まあ、足の裏を支えなが触りながら動かしたりとか、脇を触りながら動かすとか、
うんうんうん、
はい、全身に14ポイント14箇所、うん、その感覚が入りやすい場所があって、そこを触りながら動かすっていうものになってて、でそれをつなげて応用した動きを入れたりとか、
うんうんうん、
スクールではまたその先でいろんなボールを使った遊びも応用してやっていくとか。
あ、
いい、楽しそう、
はい、
楽しそう。
これってなんかホームページとかあったりするんですか。
ホームページですね、あるですけど、調べきるか、体軸スクール沖縄で、
ああ、そっか、沖縄初、そうだそうだそうだ、ね、それ言ってなかったですね、うん、沖縄初の体軸スクールなので、
はい、
沖縄初、沖縄体軸スクールって言ったら出てくるってことですよね。
はい、
うんうんうん、
面白そう。なんかこれ ショッピングセンターとか、なんか夏休みのイベントとかで、なんかパルコとかライカムとか、なんかイベントスペース使ってみんなでやるとかも面白そうですね。
あ、面白そうですね。
体操お兄さんみたいな、ワーベイさんが体操のお兄さんになって、
できそう、
あ、いいですね。
そうそう、親子で一緒になんか体軸やりましょうみたいな感じで体操してたら、ちょっとやっちゃうかも、私子供いないけど横で。
いや、みんな目指してるもんね、その柔らかい体とかね、健康意識とかみんな意識してると思うんで、
うん、面白そう。やっちゃう、
まあ、これをまあね、こうやって拠点でスクールを開きながら、ただまた小学校とか地域の小学校でまたラジオ体操みたいな感じで、朝礼の本当に何、30秒1分だけこの体操をしましょうとか、と例えば授業の始めに軸の呼吸っていうで、まあ、体の軸を整える呼吸をやってから授業に入るとまた座りやすくなって授業の集中力が変わるとか、そういう形で学校にも浸透させていきたいなっていうのが、ま
あ、
僕の未来スタイルというか。
あ、
いい、はい、このさっき言ったみたいにね、軸の呼吸をして、あの
子供にすんなり入っていきますよね、
はい、今だとね。
そういうのって、だそういうのがなんか聞いて楽しいっていうか、やってて楽しいのもあるし、うん、授業も集中しやすくなるから、すごいいいのかなって聞いてて思いました。
確かにめっちゃ思う。いや、いいな、うん、なんか学校で必修科目みたいなね、うん、体軸やりますせみたいな感じでね、うん、
ね、
体育の前にやったりとか、うん、
科目に入ってほしいですよね。
入ってほしい、
うん、もうやっぱ大事な部分ですから、うん、幹となる。うん、いや、ありがとうございます。学べてよかったですね。
ありがとうございます。柔らかくなりました。
はい、ここで一旦コマーシャルです。チャンネルは引き続きそのままで。
さて、15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。最後にですね、ワーベイさんが、あの、毎日何を、なんか運動をとっと取り入れてることとかあればお聞きしたいんですが、何かありますか？
はい、まあ、これといって頑張ることはないんですけど、うん、まあ、スクワットを強いて言うならやってるかなと思うんですが、それもスクワットをやろうと思って何十回とかじゃなくて、歯ブラシをしてるときとか、シャンプーをしてるときとか、ながらスクワット、それをしかも3回とか5回、本当に毎日できるようなことで続けてます。
習慣にするってことですよね。
そうです、ハードルを下げて、
いやー、いっぱい聞けた、耳の話とかも、 ね、体感とかいっぱい聞けましたけど、今日の研究振り返ってみていかがだったでしょうか？
はい、すごくなんか僕自身も話しながら2人でこうアットホームな空間作ってもらったので本当に楽しかったです。
嬉しいです。
ありがとうございます。
めちゃくちゃ勉強になったね、
今日から私も絶対耳引っ張ってベロやるし、なんかスクワットもやろう。
ちょうど負荷かからないぐらいのものを毎日続けるってことが大事ってことですよね。
そういうことです、はい、
あ、継続は力なり、
力なり、ね、あの、お子さんでスクール入りたいなって考えてる方は体軸、体、体の体に、軸は軸ですね、スクール、検索したら出てくると思うので、ぜひワーベイさんのところに体験行ってみてください、
ね、行きたかったね、ちっちゃい頃にね。
ちっちゃい頃に行きたかった、
行きたかったよ。いや、こういう情報今日もありがとうございます。
はい、
はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
渡部でした。
とエリーでした。
また来週。